富山の半、地球のふん。この番組は鈴木工業の提供でお送りします。お話は同志社女子大学教授中井誠一さんです。
見渡せば柳桜をこき混ぜて、都と春の錦なりけ。見渡せば柳桜をこき混ぜて、都と春の錦なりける。まあ、古典の教科書なんかにも出てくる蘇生法師の古い歌ですよね。まあ、古今和歌集56番にですね、花盛りに今日を見張りて読めるというような言葉書きとともに採用されています。まあ、春の京都の代表する美しい歌としてよくよく知られています。で、春間に見渡すとですね、緑の柳とこう薄紅の桜が混じり合って、まあ、他ならぬこの都こそが春の錦だったんだっていうようなことで読んでるんですよね。まあ、素晴らしい和歌だっていうふうに思います。で、あの柳っていうのはですね、現在でいうところのこれしだれ柳のことを指しているんですけど、実はですね、こう柳っていうのは日本在来の植物じゃないそうなんですよね。奈良時代なんかの資料によれば、護岸工事の際にですね、あの包の上にニレとか桜を植えよというふうにあるんですね。ですから皆さんもそうだと思うので、天然のねしだれ桜っていうのはあまり見たことがないように思うんですけども、ですからですね、あの柳っていうのは当時の人たちにとってはね、外来の植物で人の手によって植えられた、まあ、新たな植物だったんですね。まあ、奈良時代の人にとってはしだれ桜っていうのはよそからやってきた外来の植物なので、現代の日本人とはまあかなり感覚が違ったというふうに思われます。で、一方でですね、ここで読まれてるあの桜ですけど、まあ、平安時代の初めぐらいまではですね、花といえば桜よりも、まあ、梅を指していたんですけれども、実は梅もですね、奈良時代に入ってきた外来植物なんですね。ですから桜っていうのはこの都の貴族たちにとっては昔からある、まあ、在来の植物だったっていうことなんですね。で、そうしますとね、柳桜もこき混ぜてっていうのはですね、異国的な しだれ柳とですね、それ以前からあった伝統的な桜が入り混じってる、まあ、そういうあの風景をですね読んでるわけですね。まあ、古来愛好された桜をエキゾチックな都市を代表する柳とともにめでることは、平安時代の貴族にとっての独特の感性感覚だったのかもしれません。松川の桜ちんどんコンクールですね。富山の桜をどのように和歌に呼べばいいのでしょうかね。
大自然に恵まれたふるさと富山、北アルプスが育む自然豊かなふるさと富山。鈴木工業はこの美しい富山の環境を守り、次世代へ伝えていきます。
富山の半、地球のふん。お話は同志社女子大学教授中井誠一さんでした。この番組は鈴木工業の提供でお送りしました。